本日も始まりました。こんばんは、シンガーソングライターの大輝です。
向こう側のみんな元気、夢と希望とみんなの笑顔を守るため歌い続けるヒーロー、さえどんだぜーぜーぜー。はい、こんばんは。
ということで、今年最後の放送になりますね。
あれもう最後、
早いですよ。
早いな、
今年最後の放送ですよ。
あれもうですね、あれ来週はあれ、うん、もう、うん、新年、あ、まだ来週はあれか、ま、
ギリギリかな、
ギリギリだ、
ギリギリだね、
ギリギリだ。
いやだよ ね、1日日曜日ってね、
うん、
1日日曜日だね、多分ね、1月ね、
日曜日だね、
ね、うん、みんな嫌がるよね、勤めてる人はね。
ね、
ね、あのさ、この間ね、
う
ん、あの下北沢ロフトでライブやったんですけど、
うんうんうん、
でなんかお客さんがいらっしゃってて、その人がクリスマスプレゼントっつってプレゼントくれたんですよ、
うん、
そんな嬉しいじゃないですか、結構そうそう、差し入れっていうかね、ありがとうございますみたいな。で僕ちょっと今それその場ですぐ食べない でクリスマスプレゼントでもらったから、じゃクリスマスに食べようと思って今取ってあるんですけど、
うんうんうん、大丈夫
大丈夫です、あのお菓子だったんで。
ああ本当、
そうそうそう、賞味期限とかもないお菓子、しっかり確認して、これクリスマス食べますねって言ったら、うん、あ、食べてねみたいな感じだったんですけど、どうですか、嬉しかった、せっかくクリスマス近いんで、
うん、
プレゼントとかそういうものってありますか。
そうだな、今までもらって嬉しかった、まあ、誕生日のプレゼントとかね、結構ね、はい、いろいろもらったりしたから、それはあれかな、
はい、
うん、
プレゼントってでもやっぱ嬉しいですよ ね、
そうだ ね、なんかほら、はい、欲しいものって買っちゃうじゃん、何でもさ、
はいはいはいはい、
だけど自分では買えないけど、
うん、
もらったら嬉しいものってあるじゃん。
ありますね、確かにある、ね、確かにある、そうそうそうそう、はいはい、
本当に欲しいものだったら自分で買っちゃうけどさ、
はいはいはいはい、
ね、
僕意外と、うん、あの例えばアイドルとかが、うん、まあ、冗談交じりでネタですけど、
うんうん、
花束もらっても困るんですよみたいに言う人もいるじゃないですか、はいはいはいはい、ね、確かにね、うん、なんか分かんないことね、もう結構嬉しくて、
う
ん、そう、もう結構嬉しいです。なんかワンマンの時にすごいちっちゃい花束、まあ、手元でちょっと持ってるから、ね、すごいちっちゃい、まあ、ブーケみたいなちっちゃいのくれ、まあまあね、もらったんですよ、うん、なんか意外と嬉しくて、僕は意外とそれ枯らさずに、
うん、
僕多分半年以上キーボードの横でうまく変えて、
うんうんうん、
ごめんちょっと花がね、僕あんまり詳しくなくて分かんなかったんだけど、
うん、
なんか多分ちょっとバラっぽい感じのやつ、赤い華やかな、2、3輪ぐらいかな、
うん、
なんだけど、それ意外と花ってあれこんなに嬉しかったかなってぐらい、僕は意外と嬉しかったかなっていうのはありますけど、うんうん、ものの方が嬉しいですか、やっぱり。
そうだね、はい、俺はどちらかっていうと、
はい、
花よりも団子かな。
花より団子サイドさん、食べ物がいいんじゃないの、
ね、うん、
確かに食べ物ね。でもなんだろうな、サイドさんって、でも何、食べ物だったら何もらったら嬉しいんですか、ちなみに。
そうだな、はい、まあでもほらあんまり取っとけないじゃない、
はい、はいはいはい、
取っとけないから普通にさ、
はい、
なんだろうな、普通のお菓子でいいよ、うん、
普通のお菓子、普通のお菓子って何やねん、
ポテチとか好きだけどさ、
はいはいはい、
持って帰れないじゃん、
はいはいはい、あ、ポテチね、確かにね、
うん、だからなんか箱のさ、
はいはいはい、
なんだろう、ポッキーみたいなのとかさ、
はいはいはいはい、
あとなんだろうな、あの、まあ、箱のチョコレートとかがいいかな、
はい、ああなるほどね、うん、チョコレート嬉しいかもね、
うん、あとはあれだな、はい、あの饅頭系が好きだな、お土産だったら饅頭系だな、
饅頭系ね、
クッキーとかちょっと苦手だから、
あ、クッキー、あ、クッキー苦手だ、意外だね、
クッキー苦手なの
よ、
そもそもする、乾き物は、
乾き物
は
ね、
とかクッキーはねちょっとあんまり苦手なんだよ、どちらかっていうとね、
送り方ってあるじゃないですか、
うん、
なんか包んであるとか、
うんうんうん、
大学の時に僕誕生日とか友達なんかこうあげたりするじゃないですか、
うんうん、
で僕意外と包装でしっかりあげるとかあんま得意じゃなくて、うん、例えばすごいでかいコアラのマーチの袋とかにお誕生日何々おめでとうみたいな、
うんうん、
もうマッキーでバーって書いちゃって渡してたんですよ、
うんうん、
でいつもいやマジ適当だよねみたいなみんなに言われてたんですけど、卒業間際に、
うん、
いや実はあの手法を使わせていただいておりますってみんなから言われて意外と嬉しいみたい、なんかあのただ入ってもらうよりも、
うんうん、
なんかちょっとでもいいからそのお菓子自体にメッセージとか、
うんうん、
いつもありがとうとか、
うん、
来年の誕生日は違うものあげるねとか、
うん、
バカみたいなこと書いたりとか、うん、そういうのも意外と嬉しいかなっていう、はい、そういうことはありましたけど、サイモンさん、あれ全然関係ないけどこの時期になるとさ気になることが結構僕はあって、
うん、
この冬のクリスマスに近づいてくるとやっぱ M1 僕はお笑い大好きだから M1 気になるんですよ、うん、で見事に僕はタイタンっていうあの爆笑問題さんが大好きで、うん、事務所が大好きなんですけど、うん、ずっとウエストランドさんって応援していて、で見事優勝この間してくれて、この間もタイタンライブ見に行ったばっかりで、うん、優勝してきますって言ってたんですけど、いや結構感動して、でその中で結構ウエストランドの井口さんが結構、まあ、まあシンプルに言うと悪口を言うわけですよ、
うんうんうん、
ね、あの最近のご時世にちょっとカツ入れる場合は言わないけど、
うん、
でもみんなちょっと笑っちゃうよやっぱりみたいなね。どうですかこの令和のこのちょっと人を傷つけない笑いとか、ちょっとお気に入ってる感じはあるじゃないですか。まあ時代は時代だからね、それは正しいとは思うんだけど、どう西野さんとかそれどう感じてるのかな、ね、
俺は基本悪口は嫌い、
うん、嫌い、
悪口嫌いだけど、うん、嫌いだけど、
はい、
でもやっぱりほら2ビートとかだってさ、
はいはいはい、
ビートたけしさんもやっぱそういうとこから来てるじゃない、
はいはいはいはい、
うん、だからなんだろうな、こう無責任に人を傷つけるようなのは僕絶対嫌いだけど、
はい、
でもああいうお笑いでそういうこと言うのって結構自分で責任を持って喋るわけじゃん、たけしさんにしても、
まあ、いわゆる毒舌ってやつですよね、
そう
確かにね、
あれ覚悟がないとできないからね、
はいはいはい、うんうん、確かになんか富澤さんも審査員席で、うん、なんか今こういう時代だからさ、まあいろいろあるけども、笑った人共犯ですからねって言ってて、まあ確かにね、
そうそう、
なんかクスッと笑っちゃうようなブラックジョークってあるわけじゃないですか。僕は落語とかが大好きだから落語もやってたし、どうしても枕とかでさ、今の例えば政治のことちょっと叩いたりとかさ、でなんかちょっと話題の人をさちょっとおちょくったりとかするのって、なんかちょっとこの人間の底にある笑い悪い部分をちょっとくすぐって本当の自分たちの世界に引き込んでいくみたいな、それはなんか傷つけるに入らないのかなっていうか、まあエンターテインメントとしての面白いのかなと思いますけど、でもあんまりお気に入っちゃ面白くないよねやっぱりね。
そうね、
そう、だからどんだけさそのプロ意識を持ってさギリギリのラインを攻めるかですよ。
そうそうね、でもだからほら、うん、こういうさ、まあ僕らも含めてだけどさ、
はいはいはい、
なんか表に立ってる人、
はい、
あのね、うん、僕らのこと見てる人のことたちは僕らわかんないけど、僕らのことを見てくれてる人は僕らのこと知ってるわけじゃないですか。
そうだね、知ってます ね、はい、
でそういう人たちはそういうふうに例えばね漫才のネタにされたりとか、
はいはいはい、
っていう覚悟を持って僕らいなきゃいけないわけですよ、
はい、まあそうですね、
だからそういうなんだろうね、表舞台に立ってる、まあ、芸人さん、うん、あるいはアーティスト、それ以外にも例えばアナウンサーの方とか、
はい、
政治の方とかいっぱいいますけど、はいはいはい、テレビやラジオに出てる方っていうのはもうそれも込みでお仕事なんで、
あ、まあそうだね、
いじられるのも込みなとこあると思うんですよ。
まあ多少ね、まあ、あるね、
だからそういう人たちに対してこうだよねっていうのは、うん、まあありはありかな
と、ありじゃあ、そうだ、ありはありだね、やっぱり一般の方をねやるのはちょっと変だけども、僕たちだって一挙にさあいつがさとか言わないけど、まあね、まあ、いわゆるいじるっていうのは ねありかなとは、
この世界で生きてる限りはそこはね、もうそういう対象になるのも込みだから、はい、
そうですよね、
そうそうそう、いいも悪いも、
ね、一個難しいのはさ、うん、このさ令和に入ってさ、
うん、
この自然体っていうさ、
うん、
めちゃくちゃ難しいキーワードがあるわけですよ、
うんうん、
あまりにも作りすぎるとあキャラだな、
うん、
でも自然体すぎるとなんかうわすげえ悪口言ってるっていう、なんか人間性が見えすぎちゃって、
うんうんうん、
これってものすごく難しくて、僕はすごいそれが顕著に分かる人が一人いると思っていて、うんうん、僕はあ
い
みょんですごく思うんですよ、
うんうん、
アーティストとしても完成してるけど、うんうん、結構ね攻めたタイトルつけたりとか曲名も、
あ、そうね、あ、そうそう、あいみょんさんもそうだし、さゆりちゃんとかもね、
はいはいはい、
結構攻めた歌詞じゃない、
結構攻めてるから、特にあいみょんとかっていうのはやっぱ、あ、出てくるべきして出てきたんだなとかって僕は思ったりしますけど、まあお笑いはお笑いで音楽は音楽ですけども、ね、共通したところがあってね、やっぱりね、
なんだっけあれ、うっせぇわだっけ、
うっせぇわアドさん ね、
うん、あれなんかももうまさにそういう歌じゃん、
あ、まあそうだよね、確かにうっせぇわうっせぇわってね、でも面白いよね、確かにさ、
うん、
みんなそう思って生きてる部分は多少あってさ、でも当たり前で教育では良くないから幼稚園ではね禁止されたりとかしちゃうんだけどさ、でもまあ音楽はね、このいわゆるさ劇場とかね、ライブハウスっていう場所は、
うん、
いいですよ、
そう、
お客さんとの合間でできる、ね、やっぱり、ね、公共の場っていうのはねあまり良くないからね、控えてい
きましょう、だからほら、はい、ちょっとね幼稚園とかお母さんに真似しちゃダメ、うん、それやっちゃダメって 言われるぐらいの方が面白いのは事実っちゃ事実、
う
ん、
そうですね、あの
クレヨンしんちゃんとかね、
うんうん、そうそうね、
言ってみればほら8時だよ、うん、全員集合だって、うん、全員集合だって見ちゃダメって言われてたんだから、まあ、
そうですよね、
あ、そうそうそう、
でもあれなんじゃない、そういうところで子どもの頃に、うんうん、あ、こういうことはダメなんだなっていう常識を学ぶから大人になってダメなことだと思って笑えるのかもしれないね、
まあ、確かに
それはあるかもしれない、それはあるかもしれない、あんまり縛り付けるのは良くないけども、ほどほどにね、皆さんね、
僕らがあんなに大好きなドリフだって、うん、見ちゃダメって言われてたんだ、
そうね大人になったら分かるよっていう、うん、もしかしたら裏返しなのかもしれないなとは思いつつね、そんなことを思った次第でございます、うん、僕はまあウエストランドさんね、あの立川志らくさん、
はいはい、
ま
あ、
志らくさんが
あの一問だったらもうそれはもう
そうそうね、そう志らくさんがさその、まあ、男子さんとか爆笑問題仲いいから志らくさんが、まあ、ちょっと今の時代をねちょっと変えてくれるスターが現れたんじゃないかなって言ってくれて、うんうん、まあ新時代っていうかね、
あ、まさにね、
はい、
ちょっとさっきのあれじゃないけど、
あれじゃないけど、まあ、ちょっと楽しみだなというふうに思います、うん、ということで元気よくタイトルコールいきたいと思います、はいはい、川崎 FM ドリームキングダム大気
サイドンの元気爆発猛烈ラジオ、
はい、ということで今回も始まりました生放送でございます。外は本当に今日はね寒いですね、
寒いよ、
ね、
寒いよ、
ヒーローで革ジャン着てるサイドンでさえちょっとね寒いなって、サイドン
だって T シャツに革ジャンだからね言っとくけど俺これ下 T シャツ、まあね、半袖の T シャツだからねT シャツの上に革ジャンだからね寒いわなそりゃ、
いや多分ね今聞いてる人みんな思ってると思うけど着なよって思ってるよねなんか着なよ、
いや今日寒いよね、
寒いです、はい、
でしょうねってなる、
ね、
でしょうねって
言われる、早いですよ本当に、まあイブイブと言われてる今日ですけども、この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階、川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りしたいしております。まあこの番組元気爆発猛烈ラジオということで、何回もね聞いてくださる方はすごいなと思うかもしれませんが、うん、食とね音楽で、武蔵小杉から盛り上げていこう、川崎を盛り上げていこうということでですね、この番組始まりまして、まあ、生まれ変わったっていうんですかねということでございまして、ね、まあ、どちらも食もね音楽も元気の源であることは変わりないので、僕たちが何か皆様に元気をね、届けられる、一緒に元気になっていければいいなという、そんなラジオ番組でございます。ということで今回もですね、武蔵小杉にありますお店に訪問しまして、元気をいただいたり皆様に元気を届けたりする、そんな
今日もいただいてきました、
いただいてきました、今さっき食べてきましたけど、
2人とも
お腹いっぱいでね、さっきお店の方にちょっともう眠いですって、ね、笑ってましたけどということでね、今日もね盛り付けは、はい、ま、パンジャビダバさんという、
そうです、
はい、
カレー屋さん、
カレー屋さん
めっちゃ美味しいんだこれ、
美味しいですね、この武蔵小杉駅から、ね、歩いても、新丸子駅の方から歩いても、
まあ同じぐらいだね、
同じぐらいですね、まあ、商店街のちょっと入ったところにある、カレー屋さんでございます。ということでその猛烈時の模様を聞いていただきたいなと思います。それではどうぞ。
ということで今日はパンジャビダバさんに、
はい、
来ました。
はい、武蔵小杉ですね、
ですね、はい、どんなお店かというと、はい、カレーですね、
カレー屋さんです、はい、カレー屋さんで、あの本格的な方、
ね、本格的
なジャパニーズカレーライスの方じゃなくて、
なって、
はい、
そうですね、なんでこのお店に入った時の香りも、
そう、
香りもちょっと
ね、
なんかもう、うん、いわゆるこのスパイスの、
ね、そうそうそう、うん、あとこのお店の雰囲気がね、
はい、
やっぱりねいいですよね、
いいですね、
あのちゃんとしたカレー食べれる感じの、
ね、レストランって感じ
で、ね、そうですね、
本当にね、落ち着いてゆっくり食べれる、うん、でお酒とかもあるから、
ね
ね、夜ディナーとかで来てもいいけど、今日はね、とりあえずランチ、
ランチをいただこう
かな、ランチになったのかな、うん、メニューの量がね、
そう、メニュー、初めてね、来た時にね、一番びっくりして猛烈だって感じたのが、やっぱメニューの量、
メニューの量ですよね、
うん、
はい、はい、それでは、
はい、
お互い、料理が来ました、
来ました、揃いましたね、
はい、ということで、パンジャビダバさん、カレーいただきます。
いやもう何から見てこの大きい何からいただきたいと思います。これ何もね、いろんな種類があるそうです、
はい、はい、あ、そうですね、
そうなんです、
ね、
あのチーズナンとかガーリックナンとか
ありますね、
いろいろあるんでね、ぜひぜひ皆さん試していただいて、
はい、
僕もねちょっとガーリックチーズナンとか、ね、
はい、
めちゃくちゃ美味しそう、
そうですね、
うん、このね何だけ食べてももちろん美味しいんですよ、
うん、
カレーにつけて、
はい、
最後に、うん、うまっ、
美味しい。
美味しい。
バターチキンカレーかな？
で、バターチキンをまずいただきました。バターチキン。バターチキンめちゃくちゃうまいですよ。うん。そして、ハイキ君のですね、大好きなこの、
はい、
ハリーム。
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 いただきたいもの
です。僕、ハリームがすごいんだよね。
このハリームっていうのは、羊肉と豆のカレーで、
うん、
一応豆がね、うん、まあ、特徴というか、そうなってる。いただきたいなと思います。うん、筋が中にね、うん、羊肉ってもゴロゴロ入ってわけなくて、うん、もう繊維が、ね、うんうん、が特徴になって入っていて、
それに食べやすくなってる。
食べやすく、うん、もう煮込むかららしいです。
10
時間ぐらい煮込む
らしい。ゴロゴロになっちゃうんです。
ゴロゴロになる。うんうん、ではいただきます。
うん、うまいね。違いないやつやね。
僕の食べてるハリームは結構辛みが強くて、
うんうんうん、
でも辛みって言ってもなんていうの、唐辛子みたいなうまっかーってなって、ちょっとじわっとする、うん、スパイス特有の辛さっていうかね、
うんうん、
そうそう、がすごいしますね。
僕ね、
豆好きなんですよ、
うん、
で、結構豆ってさ、味って感じにくいじゃないですか、
うんうんうん、
豆って言われてもなかなか ね、このハリームはもうカレー自体が羊肉よりも豆の匂い、香りと味がする、
うん、はい、というわけで、
はい、
本日は武蔵小杉パンチャビダバさんにお邪魔しました。はい、いや、もうめちゃくちゃ美味しかったです。本当に初めてね、はい、来た時に、
はい、
メニューの量の多さに
ね、
まずびっくりして、うわー猛烈っていう感じだったんですけど、
ね、はい、ありがとうございます。
はい、では早速ね、今日、このパンチャビダバさんのご主人にお話を伺いたいと思います。はい、僕たちの番組、元気爆発猛烈ラジオっていう番組なんですけども、毎回、猛烈なお店をご紹介ということで、今回はパンチャビダバさんご紹介させていただける、いただくんですけれども、このお店の猛烈ポイントみたいなのがあれば教えていただきたいんですが、どうでしょうか。
こっちのパンジャビダバの店はビリヤニがね、
はい、
もう本当に人気で、
はい、あ、そうなん
ですね、うん、はい、あとやっぱりハラールっていうのを全部イスラム教のために使ってるから、
はいはい、
もうビリヤニが本格的にも
ビリヤニ
もうオールステキですよね。
はい、
うん、あとハラチゴーシュ、
はい、うん、あ、これ、
そうです、はい、うん、それももう大人気なんですよ。
あ、
うん、あとやっぱりまあ店に来ればいろいろね、はい、サービスとかいろいろや
ってるところ、ね、そうなんですよね、
来ないから、それがうちのやっぱりもうお客さんをこう攻め続けて、みんなにもいろんなものを食べてもらいたいから、は
い、いや、
それのためになんかやってるみたいなもんですよね。
いつもね、サービス何かいただいて、
そう、もう、まあ、それはみんな、まあまあ、家族みたいなもんだから、はい、からそれはもう、やんないとさ、いけないから、
はい、
うん、あとデザートもいろいろあるから、はい、それもまあ、食べたいときね、
はい、うんうんうん、
手作りで作ってるから、あとまあ、
はい、
インドビールとかインドワインも大人気
です、はいはい、
前だインドビールいただいたの、ね、結構フルーティーな、
フルーティーで、そうそう、
はい、なんかね、ちょっと飲みやすい、
飲みやすい、今大人気なんですよ。
あ、そうなんだ、
そうそう、そんな感じします。
美味しかったです、
ね、すごい。僕今日、あ、いつもね、これマンゴーラッシーいただきですか。
めちゃくちゃ、マンゴーラッシーも、まあ、ヨーグルトはうちで手作りで作ってるから、
そうなんです、
そう、だから美味しいんだ。
ヨーグルト手作りなんですか。
手作り、手作り、
すごい。
カレーの入れるヨーグルトも全部手作りだから、
はい、
1回10リッターぐらい作ってるからね。
へー、すごい。
カレーとかにも
入ってる、カレーにも入ってる、
ね、あ、そうなんですね。
まあ分けてるけど、
はいはい、
だ
い
た
い
ビリヤニもカレーもこういうカレーも、はい、ちょっとね、サミに、
あ、
そうそう、
で、ちょっとすごい気になったのが、
はい、
パンジャビダバさんっていう名前で、
はい、
日本語で言うとどんな意味
の、あ、パンジャビダバっていうのは、パンジャビはその地域の、まあ、場所の名前で、
はい、あ、なるほど、
でダバはその台所、
ああ、
街中の台所的
な、はいはい、
台所、そうそうそう、そういう名前、そういう意味だった、だこの店もさ、もう街の、まあ、メインにしてないじゃん、ちょっと中に入ってから、
はいはいはい、
そういう名前が受けるのかなと思
って、なるほど、なるほど、
いいですね、
だからまあ神奈川の台所みたいな、
台所、
はい、
いいですね、
ああ、いいです、まさにそんな感じです
ね、そんな感じですね、でもみんなね、まあ、 まあ俺もいつも盛り上げてるけど、みんなお客さんっていうか家族みたいなもんだから、
はい、
うん、まあ、それでみんな美味しく食べればいいんですよ。
いやでもこの間もあのちょっとね、あの大人数で来たんです
けど、あ、そうそう来てたね、はい、まあ、いつもありがたい、
いやいや、とんでもないですよ、にぎやかにね、これ美味しいあれ食べてみようかみたいなね、食べてるのがすごく魅力的で、
そうそうそう、はい、まあ、うちの前も俺がいればね、みんなにこう責めるからさ、あまりみんなやらないけど、なんかそういうの好きだから、別に食べに来てんじゃなくて、こういろいろさ、お客さんと喋ったり、コミュニケーション取ったり、友達になったり、
また地域のね、方々が
みんな、そうそうそう、みんなね、まあ、仲良くやらなきゃいけないからさ、それが大事だよさ、まあ、商売として考えてないけどさ。
もちろんね、この料理もすごく美味しくて魅力的なんだけど、はい、やっぱりこうやってお話ししてくれるご主人さんがめちゃくちゃ魅力的
なんで、ね、
そう
そうそう、
これでまたね、来たくなるんだ
よね。
ありがとうございます。
もうなんなら食べに来るプラス会いに来ますから。
そうそう、はい。
ということで、
本当に今日はありがとうございました。ごちそうさまでした。
はい、ということでロケ聞いていただきました、は
い、
今
ね、
このロケの途中今あのずっと裏でね配信してるので話してたんですけど、やっぱご主人さんがね明るい方でね、
めちゃくちゃ
すごくいい方でね、も
うキャラクターが立ってるというかね、
はいはいはい、
アニメに出てきそう
だよね、出てきそうなんで、
ね、アニメに出てきそう、
またさ、そうそうそうそう、味がさ、ね、美味しいじゃないですか、
そう、
ね、また美味しくてね、
ほんと
つい食べ過ぎちゃうのね、
食べ過ぎちゃうの、
今日も、ね、
今日もね、この番組の前にね、うん、打ち合わせと称して食べに行ったんですけど、
ね、食べるなって話なんですけどね、
お腹いっぱいで、
ね、お腹いっぱいで、ということで、まあ、はい、あのちょっとこの後もロケの感想言っていきたいと思うんですけど、うん、せっかく音楽番組なので、うん、今の、食べてきたパンジャビダバさんの、食べ物と僕たちの曲で何かね表せないかということで、うん、今回は僕の曲で絆創膏という曲がありまして、あのパンジャビダバさんさ、町の台所っていう意味なんだよ ね、パンジャビっていう地域があって、うん、まあ、神奈川の台所みたいなイメージで名前をつけてるっていうことなので、しかもね、あの家族のようにね、あのご飯を皆さんでこう囲って食べるみたいなイメージでね、うんうん、お店もやられてるということなので、まあ、僕もこの絆創膏っていうのはちょっとまあ寄り添うっていうことがテーマでね、まあちょっとざっくりとしたテーマなんですけど作った、曲なので、ぜひぜひ聴いてみていただきたいなという、ちょっとほっこりしていただきたいなとクリスマスに思って、かけたいと思います。それでは聴いてください、大気で絆創膏。ということで聞いていただきました、大気で絆創膏でした。この曲はいつもね、ライブで歌うときにはちょっと冒頭にセリフがあって、そのセリフも込みでいつも聞いていただいているので、またライブも楽しみにしていただけたらなと思います。引き続きちょっとエンディングの前にロケの感想を軽く言いたいなと思うんですけども、どうですか、サヘゾンさん的にここの一番の猛烈ポイントってどんなところだと思いました？パンジャビダバさんね、
あ、やっぱりね、量がすごい、うん、まあ最初行った時はね、うん、メニューが多い、まず
メニューが多いね、
メニューが多くて何頼んでいいか分かんない、
う
ん、
そうだねそうだね、
でそこがすげえと思ったんだけど、うん、やっぱりね、 めあの料理出てからは量がすごい。
量がすごいね。
もう本当にね、僕がもう食べきれないぐらいだ、う
ん。はいはいはい。
ね、でも一番猛烈なのは、うん、やっぱりね、あのそこのねご主人です。
ご主人さんね。
ご主人さんがね、ねやっぱりね、はい、そうとってもいい方で。
はいはいはい。
美味しいものを美味しく食べさせてくれる、あの場所を提供してくれるっていう。うん、はい。とってもいいお店です。そこが一番やっぱり猛烈かな。
確かにね、
うん。美味しいものを美味しく食べれるかどうかってすごく大事なんですよ。
はいはいはい。うん、ね、確かに僕はね、猛烈ポイント、まあ、サイドさんのももちろんそうだし、うん、僕は結構あの落ち着いて、レストランとしてね、うん、入っていくのも入りやすいし、うん、ゆっくりね、人と会話しながらさ、まあ、あの今はねご時世的にさそんないっぱい喋りながら食べれないけど、うん、でもなんかちょっとこういうねあのコミュニケーションを取れながら、
そうそうそうそう、
あこのカレー辛いねとかね、うん、言いながらちょっと食べれる環境でゆっくりできるっていうのはすごく僕いいなと思っていて、
ね、お店意外と広いからね、
すごい広い、
うん、広いね、たくあのすごくね、うん、あの落ち着いて食べる、あの、はい、いっぱいに、ね、いるんですよ、人は
いっぱいいるよね、
いっぱいお客さんいるんだけど、
すごいいっぱい来ますからね、
すごいあの、はい、広いからね、
そうだよね、
なんかこう窮屈な感じしないの、はい、
そうですね、うんうんうん、で本格カレーだけどさ、うん、なんかそんなすごい癖があるかって言ったら、うん、なんかパキスタンとかそういうイスラム系のね多分カレーなん、うん、らしくて、ね、結構日本人にも合う、ね、合う合うカレーだったのでね、うん、多分お子さんでも食べれるもの結構ありそうでしたよ ね、バターチキンカレーとかちょっと甘いなってぐらいだったので、うんうんうん、ぜひぜひ皆さんね、パンジャビダバさん、あの僕たちもこれから行ったらまたねラジオで話したいなと思いますので、またあの皆さんよろしくお願いいたします、うん、ということでエンディングでございます。はい、ということであっという間でしたね。今年どうですか、1年振り返ってザクッと。
あっという間だったね、毎年そうだけどさ、
あっという間ですよ、
毎年そうだったけど、はい、多分来年もあっという間に終わる、
あっという間って終わりますね僕ね今年さら僕今年の目標パワーだったんですよ、うん、
はいはいはい、
で Z 世代の流行の、うん、今年の流行一番の言葉が、うんうんうん、中山きんに君のパワーとヤーだったんですよ、うん、僕パワーって言っててだんだん言いにくくなってきちゃって、みんなパワーパワーっつって
Z 世代なの、
Z 世代ですよ、
Z 世代なの、
Z 世代の流行、うん、全部の流行は村上様って、僕は巨人ファンだからあんま言いたくないんだけどさ、うんうんうん、だけど Z 世代はいやパワー、
俺らゼゼゼ世代だから、
ゼゼゼ世代、ゼゼゼ世代、ゼゼゼしかねえだろ、
ゼゼゼ世代はもうゼゼゼだ
から、ゼゼゼしかねえ、毎年ゼゼゼなんだよ、流行が変わんないんだよ、本当やんなっちゃうよ、もう伝統芸能みたいになっちゃってるんだからということで来年もう2023年ですね、
はい、
はい、まあ2000年に生まれた子はもう23歳になる、
いやすごいね、
当たり前のこと言います
が、当たり前のことだけど ね、
すごいよねでもね、はい、ということで1月27日金曜日、うん、19時生放送開始になります、はい、毎月第4金曜日にやっておりますので、はい、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います、はい、今年も本当にありがとうございました、
はい、
いろんなねお店ね、あのご飯
そうね
食べてきました、
ね、お邪魔させていただいて、はいはいはい、本当にね協力してくださった、ね、
ありがとうございます、
お店の皆さんありがとうございます、
ました、まあ来年もね、
そういろんなところ行きますんで、
行きますんで、
よろしくお願いします、
ぜひ赤い服の人とオーバーオールの男の子を見かけたら、
ね、そうです、
あいつら元気なやつやつだなって、
うちについに来たなと、
来たなと
思っていただけたら、
はい、ぜひ追い払っていただいてい
や
ということでちょっとね告知があれば、サイドさん最後どうですか、
はい、来週の木曜日、はい、ライブがあります。29日、はい、秋葉原ベックさんでね、
はい、
3年ぶりの生バンドライブありますんで、夕方、ね、ぜひぜひ、皆さん遊びに来てください。
配信もありますか？
配信ないんです。
お、じゃあもう現地に行くしかない。
そうです。現地来てください。
秋葉原。はい、で僕は3月18日にね、2023年、ワンマンライブ120人目標のね、サブスク解禁で、はい、ワンマンライブやりますので、
はい、
満を持して、
はい、
ラジオっぽいね、は
い、
実はライブしようと思っていて、
いいじゃない、
はい、あのライブの名前がオンエアというライブなので、僕がパーソナリティやりながら歌を歌っていきますので、はい、はい、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい、引き続き私たちは何度も言いますが、ヒコマロでもなくイッちゃんでもなくシンガーソングライターでございますので、
シンガーソングヒーローとね、
はい、シンガーソングヒーローとね、シンガーソングライターでやっておりますので、はい、ぜひぜひ来年も僕たちのね、
はい、
音楽をね今度はまた愛していただければなと思いますので、はい、また来年も元気にお会いしましょう。今年もありがとうございました、はい、では
待ってるぜぜぜ
やい私。